はい、ということで、
はいはい、
3本目ということでね、最後になりますけれども、はい、うん、引き続き穂積さんに、来ていただいております。
どうも、穂積明之です。
はい、ね、まあ、なんですかね、怪奇事件について、
うん、
はい、まあ、大体あの今お話しいただいてたんですけども、
はいはい、
やっぱあの面白いんで、
うん、
もう何個かね、ちょっと話聞きたいなと思って、ね、いや、あの、
原さん、なんか気になるのは、僕も一応全部読んでるんで、
うん、
なんか気になるあのタイトル、
そうですね、うん、
いろいろあるでしょ。
いや、なんかさっきもちょっと何個か、うん、読み上げたけどさ、タイトルだけね、
うんうん、
やっぱあのいいっすね、タイトルがね、どれ選んでもなんか面白そうって思うけど、
うん、
これいきましょうじゃあ、
はい、どれ、
1973年、
はいはいはい、
母の愛を盗んだ男事件。
ああ、これですね、はいはいはい、
これは
なんだよこれ
いや、母の愛、いやでもまさにそう、
全然意味が分からない、
内容聞いたらでもそうだなって思うと思うんですよ、あの、うん、いわゆる、
ですか、ちょっとお願いしますよ。
ね、これまあ何をイメージされた方が多分近いかっていうと、
うん、
あの犬神家の一族ってあるじゃないですか。
何よ、
で、あの時に出てくるスケキヨ、まあ、あのスケキヨじゃないんですけど、あれは、
うん、
あの壁に大体マスクかぶってるじゃないですか。
マスクね、
で、あれで、あのずっと顔隠してるとかの話のミスなわけじゃないです
か。まあ、
そうだね、
実はこれとほとんど似た話な
ん
です
よ、うん、ほう、現実に、
ね、うん、あのですね、これあの、まあ、まあ、とある、まあまあ、県で、まあ、その、うん、トラック運転手のあんちゃんが、まあ、
はいはいはいはい、
事故ったんですよね、
うんうん、
で、その時に、うん、まあ、栃木県のとある病院に収容されて、
うん、
その時も怪我とか、まあ、もう、まあ、結構ぐちゃぐちゃな状態だったんで、
う
ん、まあ、生きてたんですけども、顔とかもずっと包帯巻きされていて、
うんうん、
で、それで、まあ、八丈島の出身の方だったので、
うん、
それで、まあ、お母ちゃんがその看病のために来たんですよ、
うんうん、わざわざ、
そうなんですよ、うん、で、それで、まあ、まあ、お前が完治するまでずっと見てるからなって言って、
うん、
まあ、ずっとその世話をしてたんです
よ、
看病をしてたんですけども、
うん、
でもちょっとそのね、お母さんの方がね、途中でちょっと親と思ったことがいくつかあったんですよ、
うん、
その本当その息子は、
うん、
あのそんなにこんな背高くなかったのに、なんか10センチぐらい伸びてるっていうので
絶叫したのに、
そうなんですよ、
面白いじゃん、
であと声もしばらく違ったり、声も違ったりとか、あと昔のことさっぱり覚えてないっていう、
うん、
まあ、昔のこと覚えてないっていうのは、まあ、その事故のショックによって、
はい、まあ、
記憶喪失になっちゃったのかもしれないかな、
身長伸びるのはおかしいからね、
そう、でも身長伸びるのおかしいじゃないですか、
声はまだしもね、
そうそうそう、
まあ、骨がね折れて、なんか変なつなぎ方したとか、
ねえわ
で、まあ、しばらくして、まあ、
うん、
まあ、とりあえず、まあ、大丈夫そうだということで、
うん、
まあ、そのお母ちゃん帰って、で、その後、まあ、その八丈島で、そのね、その、まあ、ちょうどお盆シーズンだったので、
うん、
その、怪我した男のお兄さんみたいな人がちょうどその八丈島に来たんですね、
うんうんうん、
で、そしたら、あ、弟に会ったよみたいなこと言うんですよ。
うんうん、
そしたら、もう、おふくろびっくりなわけですよ。
うんう
ん、だって、あいつはだって、栃木県で怪我して今入院してんだぜみたいな、うんうん、どういうことって
瀕死の重症だと、
そうそうそう
そう、うん、そうそうそう、でそれで帰ってきたら、それでまあ親おふくろさんがまあ、
うん、
まあもうよくわからないが、ちょっとその兄の方にちょっとまあ栃木県の病院行ってくれってお願いしたんですよね、
うんうん、
でそしたらまあそこにベッドに座っていたのは全く知らない男性だったっていう
兄はね、
そうそうそう、
誰こいつ、
お前誰っていう、
うん、
ことになって、いや実はですね、
うん、
私昔その怪我した、本当はだからその免許を実は盗んでた人なんですよね、
うん、
意外に免許を勝手にパクって、
うん、
それを成り済ました人間なんですよ、でその人が実は事故っちゃったっていう、
はあ、なるほどね、
でずっと顔に包帯巻いてたんで分からなかったんですよ、お母さんに、
うん、
なんですけども、その盗んだその相手というのは、
うん、
比較的、まあ、その結構恵まれない、まあ、そのお母さんがちょっといなかったので、
うん、
ずっとそのお母さんの愛に甘えちゃってたんですよ、
うん
ね、なるほどね、
そうそうそう、う
ん、言い出せないっていうよりかはそれを楽しんでたというか、うん、その状況を、
まあ、まあ甘えてたというか、
うん
うん、嬉しかったでしょうね、
そうそうそう、うん、
それは、
うん、だそれがね、これ毎日新聞にもこれちゃんとあるんですけど、
う
ん、母の愛を盗んだってこれちゃんと、ね、
う
ん、なってるんですよ、
そうそうそう、
顔写真でしたもんね、
そうね、
そうそうそう、
母の愛を盗んだね、
うん、なんか手塚治虫の話みたいだね、
いやそう、
いや本当そうなんですよ、
面白いのよこれ、
なんか ルパンの映画版でやりそうな、
ねえわ絶対ないよ母の愛を盗むって一番つまんねえも盗むな、
でもそこでやっぱりこのね、看病したお母さんすごいショック受けるかなと思って、
うん、
これやっぱさすがで、
うん、
看病していたのは息子じゃなくて残念だったんだけど、
うん、
まあこの人も元気になってよかったねっていう、息子になって、まあ、持って看病したんで心の中にはありませんよって記者陣に語ってるんですよ、
うん、まあ息子が事故してなかったっていう リスタもあるしね、そうそうそう、ええ、よかったなってなるし、
まあ、とにかく治ってよかったっていうオチになったっていう、
ね、素晴らしいお母さんですよ。
兄が一番衝撃受けただろうね、
うん、いやそうなんですよ、
意味わかんないから、ね、
ええ、一番怖いわな、
知らねえやつの病院行かされて見舞いってこいって、ええ、怖ってなるよね、
うん、そうですね。まあでもこれなんか本当に漫画とかでありそうな話じゃないですか、言ってしまうと、まあ、マジでブラックシャークありそうな話、
だから漫画あれだよね、推理もののトリックみたいなので使えるような内容だもんね、全部がね、
実は本当にある話なんですよこれ、
すごいね、
ブラックジャックあり、本当ブラックジャックあり、なんかその、例えばさ、その包帯が取れてさ、もう退院しますっていう時に、じゃあお金払いますって言ったら、あ、お母さんが払ってくれましたよって終わるみたいなね、ありそうありそう、
でもいい話なのかな、これは。
いや、いい話でしょ、これは。
あ、でも多分、手塚治虫先生は、でも多分、そういった新聞記事から結構題材取ってるもの多そうなんですよ、僕の独自研究ですけど。
なるほど、ね。
あのブラックジャックのお話、まあ、あのブラックジャックでピノコっていう女子がいるじゃないですか、うんうん、あれはあの体内の体の中から、そ、ね、まあ、その腫瘍ができてて、うん、そこでバラバラになっていた体重を、まあ、ブラックジャック先生がつなぎ合わせたっていう、うんうん、まあ、つなぎ合わせて、まあ、その人間にしたっていうのはもちろんフィクションなんですけど、うんうん、近い事案としては実際昔大阪であった事件なんですよ、ね、
うん、
まあ、よくある話なんですけど、腫瘍、うん、の中に、まあ、その双子の塊が住んでたりみたいなことはあるんですよね。だそれが、
ね、
その男性の体の中に入ってて、うん、急になんか俺妊娠したんじゃねえかみたいなこと、急にお腹大きくなったんで、うん、そして、まあ、開いてみたのはその腫瘍だったで、うん、中にはその赤ちゃん、うん、というかその本当は双子の
なるはず
だった子がいたっていうね、う
ん、最近もありましたよね、なんかお腹痛いなって思って、あの開いてみたら歯が見つかったみたいなね、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、手とかがなんかちっちゃいですけど入ってたみたいなありましたもんね、
う
ん、
そうそうそう
そうだね、うん、世界たまにあるよね、
あるあるあるある、
そういう系のね、なんか、
うん、面白いんですよこの話は、当たり引きましたねいやこれすごいいい話ですよ、
面白いな、本当
に、まあそうですね、まあ、殺人事件だけじゃなくて、うん、こういう事件も実は
そうそうそうそう、あるんですよ、実はあるんですよ、いや、いいのがすごい多いんだよな、
いや、あの早瀬チョイスでちょっと1個
ぐらい、僕いいんですか、僕ね、やっぱりこの中でね、
はい、
あの一番えっていうのってね、やっぱゾンビなんですよね、
あ、宇都宮ゾンビね、
宇都宮ゾンビ、
はい、
びっくりしましたね、だってこうやってさ、いろいろあるけどさ、うん、手首ラーメンとかさ、うん、あの、まあ、母の愛もそうですよ、死体を抱えて歩く女性歌手とかいろいろあるけど、宇都宮にゾンビ現れるだけ
あ、そうだね
ちょっとね、
リアリティもちょっとあれだし、そうそうそう
そう、何これ
ってなるよな、
あ、でもこれでも本当にね、うん、あの聞いたら多分ゾンビだなってなるという事件なんですよね。あの1974年、昭和49年なんで、まあ、今から4、まあ、45年前なんですけど、
うん、
宇都宮、その、栃木県ですね、宇都宮って、うん、宇都宮に、まあ、急にそのね、住宅街の中に、
うん、
あの、まあ、全身真っ青の入れ墨をした男が突入してきて、うん、その住んでいた子供の頬をかじって逃げたんです。
ほら、ゾンビだ。
うんうん、
何笑ってんだよ、ゾンビだ
ろうが、全身真っ青な入れ墨って何って思って、
いや、
たいや、だからたくさんいろんな入ってたんですよね、
入れ墨がね、そういうことね、
そうそうそうそう、
入りすぎちゃってて、
そうそう、入りすぎちゃって、
も
う
とか、
ちょっと遠目に見ると意味が分かんない
けど、そうそうそう
そうそう
そう、そやつが入ってきて、頬をかじ
取っちゃった、ね、
めっちゃ怖いじゃん、それ、
ゾンビでしょ、
ピンポンって押したら、そのままあの青いおっさんが現れて、その、うん、玄関開けたら子供の頬をかじったんですよ、それが写真、これです
、すごいでしょ、
これ何かじられた方
が、かじられた少年これ。
なんでかじった方が包帯入ってん
だ。いやいや、
あ、かじられた方、
そう、かじられてる方ですよ、
かじられた方、
完全にね、
もう意味わかんねえわ、なんでだよね、だから、
そうそうそうそう、
まず、気になるのはね、なんでっていう、
いや、これはでもなんでかはちょっとわからない部分はあるんですけども、うんうんうんうん、ただあのこの時に、まあ、そのオカルト界では結構有名な事件で、うん、マイアミゾンビ事件って あるじゃないですか、
あ、まあ、
比較最近、
そうそう、あれはあのいわゆるそのなんていうか、ホームレスの、まあ、そのうんうん、おじいさんですね、あれは、うんうん、おじいさんが、まあ、あのその別のホームレスに、まあ、ね、かじられて、なんかその、
ね、
噛みついて、うん、そのなんか肉と食われたし、うん、まあ、目玉も失ったみたいな事件なんですけど、うん、あれっていうのはいわゆるゾンビパウダーのせいみたいなこと言われてるじゃないですか、
うん、生きたまま食ったっていう感じになってたよね、
でも、まあ、ゾンビパウダーって言ってしまうと覚醒剤みたいな、
まあ、ドラッグだよね、
そうそう、ドラッグなんですよね、うん、あれ、でも実際それって、まあ、ゾンビがいるということに、うん、以上になったわけじゃないですか、
うん、そう、マイアミゾンビ事件って言われてたからね、そうそうそう、ちゃんと、
うん、で当時74年っていうのはゾンビって、まあ、日本では少なくともそんなに知名度はない存在だったんですけど、
う
ん、
そうか、そうだね、
うん、で、まあ、ゾン、まあ、宇都宮ゾンビっていうのは、まあ、僕が勝手に名付けたんですけど、うん、おそらくこの宇都宮に現れたその真っ青な人っていうのは、
うん、
まあ、単に、まあ、これが、まあ、うん、
なるほどね、はいはいはい、
でかじった事件だったんじゃないかと僕は思ってるんですけど、
まあ やってることは一緒だもんね。
そうなんですよ、うん、実はだからマイアミゾンビ事件からは遡ること40年ぐらい。
なるほどね。
前には実は宇都宮でも似たような事件あったんですよね。
宇都宮の方が先だったんだね。
あ、そうそう、全然、うん、ええ、でもおそらくなんですけど、多分この手の話って多分いくつかあるんじゃないかなと今。
まあありそうだよね。
ありそうなんですよね、うん、ええ、だから僕としてはこれ多分宇都宮に現れたゾンビじゃないかと僕は勝手に思ってるんです
けど。まあでもそのなんていうかかじっただけじゃないってところがいいよね。
そうですね。
真っ青なおじさんが入ってくるっていうのがもう描写として超気持ち悪いもんね。
そうなんですよね、
ゾンビっぽいし、色も。
そうなんですよ。だから日本でやっぱそういうゾンビって言葉がないから、ゾンビとは報じられなかったけど、
う
ん、多分今だったら当
然、う
ん、ゾンビって言うじゃないですか。
そうなりそうだね、
すごいです
真っ青なおじさんが急に来て子供かじってったら超怖いね。
怖い怖い、
うん、
怖いです。
何この話すごいね。
面白いでしょ。
面白い、う
ん、これがあるんですよ、70年代にね、
ちょっとやっぱ、うん、テンション上がるもんな、
うんうんうん、
だから皮にさ、餃子の皮にさ、うん、やっぱ肉詰めるじゃん、
うん、
だから頬をかじってるとこから来てんじゃないかな。
ああなるほど、
ブームの、ね、
そうそうそう、
先駆け、
ここの部分作ってんじゃない、頬のちぎられた部分を餃子に見立ててんじゃない、あれ
人肉餃子。
そう、宇都宮餃子は
すごいね、よく流行ったね、うん、
よく銅像立ったなみたいな。
駅前に避けたいと思うよな、
ね、餃子なんちゃうか、だから
頬肉
立ててんじゃん、
ね、そうか、餃子屋さん、
そうそうそうそう、
餃子屋さんだった、
中国から来たもんだろ、あれ、
違うかな。
いや違えと思う、絶対に絶対に違 う,
そ う, そ う, そ う, こう面白いんです話が、ぜひ読んでほしいんだよな。
面白いね、
うんうん、そうそう、これどこで買えるんですか今。アマゾンだとなんかちょっとかかるんですよね。
ちょっと実はあれなんですよ、アマゾンだと1ヶ月ぐらいちょっとお時間いただいちゃうみたいなんですけど、
どこが一番早いですか。
あのマンダラケさんが多分一番早いかと。
マンダラケ、もう
どこの
どこのでもあるんですか。
あのマンダラケさんはだ、まあ一応全国一応置いていただいてるんですけど、あんまり冊数がないんですよね。
すごい、
あの通販でニュースのが一番確実という、
通販っていうのは何の通販なんですか。
あのそうですね、マンダラケさんの通販もあれば、 あとまあメロンブックスさんっていう、まあ、あのまあ同人誌専門のまあその通販屋さんがあって、あとはまああの ブースっていう、僕あのそうですね、まあピクシブさんがやられているまあ通信サービスっていうのがあって、
ピクシブね、
そこであの僕のそうですね、あのツイッターからはリンク飛べるようにしたので、
それもあれですもんね、あとあのライブやってるからご本人からも買えるん
ですね。そうですね、即売会よく出てるんで、
ね、
そうそうそう、なんか近い即売会あるんですか。
これ何月ぐらい配信ですこれ。
これもう
来週
あ来週、はい、早いですね、うん、来週だったらそうですね、あの大阪の方いらっしゃったら、
はいはい、
あの9月の8日に
9月の8日
はい、あの文学フリマ in 大阪っていうのに僕行ってるので、そこであの最速したら買えるっていうのと、
いいじゃないですか。
あとあれですね、ちょっと9月の末になるんですけども、うん、マニアフェスタっていう
あの
イベント、マニアフェスタっていうイベントがあって、
マニアフェスタ、
あ、はい、あ、ご存知ですよね。
東急ハンズとかで、
あ、東急ハンズでも今やってるやつの、うん、実は本ちゃんのイベントがあって、そこで僕、うん、あの怪事件珍事件マニアということで僕出演する、うん、
あれだよね、
出演するんですよ。
片手袋とかそういう、
あ、そうそう、片手袋 の写真撮ってる人とか ねああいう特集が
買った人がやる、
そこで僕2日間いますので、まあその、
はいはいはいはい、
これは確か六本木、あ、違う、秋葉原の方でやってるので、はい、
まあ、そういうのもツイッターに流るんですもんね。
あ、そうですね、はい、即売会はもう本当にいろんなところ今出てるし、
サインもらった方がいいよ行ってね。
あ、そうだね、うん、まあせっかくならね、
そうそうそうそう、
うん、10月になったらまあ名古屋にも行くので、
名古屋で、すごい行きますね。
いやちょっと意外とそうですね、基本的に東京中心にやってたんですけど、うんうん、意外とその地方でも意外、うん、
需要が
欲しいっていう人結構いたんで、なるべくちょっと行くようにしてるんですよ。
偉いね。
あと僕は行かないけど、札幌の方でも、その、資料性博覧会 in 札幌っていうのがあって、はいはいはい、そこで委託してるので、それも多分ね、9月の多分中盤ぐらいにあると思うので、まあ即売会は即売会で、まあやっぱりその独特の楽しみ方というか、あのやっぱり直接渡せるのがいいし、あと意外と情報提供いただいたりっていうこともあるので。
なるほどね。
それ日本怪奇事件史の赤があるじゃないですか、赤と青、はい、どこ置いてるんですか、それは全部どこでも。
あ、そうですね、はい、あのマンダラケさんはそうですね、はい、あの両方置いていただいてて、メロンブックスさんはちょっとタイミング的にもしかしたら青しかないかもしれないけど、
比較的あれよね、赤の新しい方の方が猟奇的なやつが多いですよね。
そうなんですよね。青はどちらかというとちょっとオールマイティじゃないですけども、いろんなジャンルを一応拾おうと思って、あの UFO 事件とかね、
あ、そうそうそうそう、
あの拾ったりとかしてたので、
あの大都会に UFO 現る話、
へえ、うん、
まあ、これも本当にあった事件で、
うん、そうそうそうそう、
まあ、どっちかっていうと、じゃあちょっとエンタメな要素が多いものって感じかな。
中堅八甲の伝説とか、
あ、そうそう、
そうそう、
ハチ公の話は今、要はもうただの珍事件でいいと思うんですけどね、結構。あれも、うん、あんまり、あの、結構言ってしまうとあれも、ちょっとオカルト事件っぽいんですけど、なんかね。
とかまあ、そういう話が読めるわけですよ。購入すればね。
いや全然なんか普通に売れそうっすけどね、
うん、あ置いとき売れてるからね、うんうん、それでもでもその他県まで行ってさ、
うん、
ちゃんと売ろうっていう気概があるのが偉いわ、うんうん、ないもん
い
言ってしまえば
ないもんって言われても別に俺 俺もいいけどって思っちゃうけど、うん、
本当にね、
どうなんすか、うん、こういうやる気のないやつ。
いやいやいや、そんな、いや、うん、いや、林さんなんて僕全然だってもう 大尊敬してますから言ってしまうと。
いやいや、してないでしょ、そんな。
いやいや、してますよ。
どこをするんですか、
どこするんですか、四冠を。
いや、だって僕何一つで林さんに勝てるとこないです
もん。いや、あるでしょ、むちゃくちゃ。
いや、ないないないない。
いやいやいやいや。
まあでも、イカレプレはどっこいどっこいと思いますけど。
いやいや、負けてるわ、俺は。
いやいや、そこ俺勝ちたくなかったんだけど。
なんでだよ。
そこ俺勝ちたくなかったな。
さっきもなんか、急にさ、あの、休憩時間におもむろにさ、ハンカチ取り出して、
そう。
クロロホルムみたいなの
シュシュやって、そんなクロロホルムじゃないですよ、こう香水です、
シュシュシュシュ、
我が口当てるんですよ、クロロホルム、
びっくりしたよマジで、
クー
ッて、
いやそんな
これが来るんだよっつってさ、
クーッて言ってたから怖
っと思って、
何ですかって言ったら普通の香水なの、
そう、
頭おかしいだろ、
いやいやいや、
でもあれ本当はたから見てたら、
いやそうそう、
やっぱおかしい
のか、変な液体のものを布に染み込ませて自分の鼻と口に当てて吸い込んでるっていうのはもう完全にあの、
うんうん、
やばいお薬の人にしか見えない
ですよ、ね、ああやっぱそうなんですか、うん、いやなんか僕的にはみんなやってることかなと思ったんですけど、
いややった試しがないし、
あそうすか、
見たことないでしょ自分以外でやってる人、
綺麗な蝶々飛んでる
わけ
だし、
いやなんかみん
な
時々だからあれじゃないですか、お香を焚いてる人とか、例えば吉住メロさんとかいらっしゃるじゃないですか、僕お香は焚かないんですけど、いわゆるあのあれの匂いは結構僕好きなんですよね、あだからセルフでやったりとかっていうんで、
ゆめろさんもなんかね、石書いてたりとかしそうだもんね。
う
ん、
そうそうそう、
ね。まあ、ゆめろさんはちょっとね。
うん。
我々でまたちょっと。
あ、面がいいからさ、何やってもなんか可愛く見えるけど、うん、あれ、じじいがやってみ、
うん。
行かれてるだろ。
バキがやってたらマジでキモいもん。
う
ん、
まあ、そう
そうそうそうそう。うん、奥さんがね、誰入れてもいいって言うけど、バキンだけは入れんなって言って。気持ち悪いっつって。
天使の格好してんのにな。
あ、そうそう、天使の格好してんのにな。
なんでだろうな。
トイハンズで買ってきたような羽がね。
ね、そうそうそう。
一番チープなやつで。
だからいろんなところで買えるということでね。他県でも。
あ、そうなんですよね。
ネットでも。
ね、そうですね。ちょっとアマゾンだけ本当にね、手に入りづらいのがちょっと残念なんですけど、はい。
一番嬉しいのはでも本人からですか？サインとかも。
あ、そうですね。やっぱり本、僕からやっぱ手にね、いろんなところやっぱ持ってってるので。
サイン受けていただきましたよ、ほら。
下手くそなサインですね、今思うとね。
まあ。これはひどいな。
ひどい
だよ。いいだろうが。
いや、実を言うと、でもこの時、あれだったんですよね。林さんが来てくれた回って、
う
ん、その出版記念のイベントだったんですよね。
そうそう
そう。あ、じゃあいっぱいするじゃん。
そうですね。あの時だからあれだったんですよ。8月の多分10日ぐらいだったと思うんですけど、うん、あの時僕コミケ帰りですげえ疲れてたんですよ。
そうそう、でもまあ
まあ。まあまあでも、
ね。満席でしたからね。
いや、ありがたいことに。
で、気になる人がいたんだ。続編、を欲しがってた人がたくさんいるんですよ。結構売れたでしょ、あそこでも。
あ、そうですね。20冊ぐらいは、もちろん。
いいですね。
買いました、買いました。
だから、あの時、だから、その、一応入場特典に、まあ、本付きにしたんですけども、本を買って興味持ってくれる人が来てくれたのもあったので、
それは一番でも嬉しいですよね。
そうね。
多分ね。
前の評価ですからね。うん。嬉しいと思う。
そうですね。だから、今までオカルトーカーズとか来てくれなかったというか、そのね、初めて来ましたっていう人も結構いたので。
知らない人ばっかりでした。
うん。
それやった甲斐ありましたね。
そうですね、やっぱり。
ゆめろが一番最善に座るっていう。
ちょっと気になりました
ね。意外とでけえから目立つんだよな。
そうそうそう。
そうなんですよね。写真で見るとさ、可愛らしいじゃん。でけんだよな。
意外と男らしい体験
ですよね。男らしいですよね。
圧が結構あるんだよな。
男らしいですねって言ったら、やだーって言うけど、
でけんだよ。そんな偽物のオカマみたいな口調ではないですけど。
でもでけんだよな。
でけでけ。存在感があるから。そうね。
ボリュームがあるから。詰まってるから。
いやでも結構ねみんな仲良くやってたよね、
うん、いやそうなんですよね、うん、やっぱりみんな、うん、結構だからここ最近本当に空気いいですよねなんか全然
あそうそう
あまあまあ
ま
あまあ林さんとバキンさん以外は、
ね、いや僕はいいんですよ全然ね
いやいやお前がいいとかじゃない
ちゃうんですよなんか
そういうことじゃない
か前聞いたのが 要はその何ていうんですかね、新しく入ってきた人たちがね、
うん、
僕とかがすごい怖いっていう、うん、タートルカンプ、うん、山口先生に怖いって
1話使ってやってたじゃねえかお前、
チクったみたいな、
うんうんうん、聞いた聞いた、
あんなんとかねむちゃくちゃでしょ。
いやいやいや、あれどう思います、その、
俺そうです、
タートルカンパニー内のこいつの怒りっぷりとかさ、
いや、うん、で、まあ、どうなんですかね。いや、あのいわゆるそのね、林さんが怒っていた方たちとはこの前も僕一緒にいましたけど、
そうそうそう、どうぞ穂積の、俺でも知ってる情報だとやっぱ穂積さんがなんか結構、ね、新人さんは面倒見てるみたいな、
そうそうそう、
ね、話聞くから、
いや面倒見てるってことではないんですけど、まあ一応僕も居場所がないんですよ、あんまり事務所内では。
そ
うですか。
そうなんですよ、実を言うと、ね、
事務所内の居場所っていうかみんなここじゃない、
いやここなんですけど、
ま
あ、ただほら怪談師は怪談師でやっぱりちょっとあるじゃないですか、
つながりが、
つながりというかやっぱり怪談師だったらその同じライブに出れるとかそういうことあるじゃないですか、
ああ落ち着くところがある
とか、ね、そうそうそう、いわゆるそのジャンルでひとまとめにできるというか、でそこで言うと僕はないんですよ、言ってしまうと、
確かにね、
ジャンルが
誰とやるっていうのもちょっと変な感じだもんね。
だからやっぱりその、ね、怪談ライブやるって言ったら例えばたくさん人集まってくるけども、その昭和事件ライブやるよって言ったら僕しかいないわけじゃないですか。
そうだね、仲間がなかなかできづらいパーティーとして、
うん、でもじゃあそれで言うと個人プレイでやってあんだけお客さん集めやったらいいですよ。
そうだね、てか別に良くないですか、そうそう、
あ、まあまあ、
個人で、
まあ、まあなのかも分かんないですけど、
仲間引き連れてたいタイプじゃない気するんですけど、
う
ん、
あ、まあそうですね、でも一人でやるの辛いなっていう、だから早く VTuber になりてんだよな、
ね、
だから
VTuber 一人でできる
な、そうなんですよ、
まあやらなくて済むもんね自分で、
そうですよ、全然イベントだったらやりますよね一緒にね。
いや俺は、うん、俺むしろだから結構、
うん、どっちかっつったらこっち寄りじゃん、
タートルカンパニーで言うなら俺の方が、
うん、あ、そうそうそう、
二人でやりや、そしたら二人でイベントやりや、
ほんとですか、じゃあいつか、じゃあ
俺で見に行くわ、
面白いから、
そしたら、うん、
なんかあのね、結構、
うん、
まあそのサイコパス感で共通とは思わないけど、
似てますよ、
いやでもなんかあの、うん、さっき普通に話してるところでもちょっと分かるっていうのはあるよ、うん、
あ
気持ちが、
ね、むっちゃ引くのがあって、ちょっと仲違いしてた人がいるんですよ一、
うん、
人ね、
うん、
でそれむちゃむちゃ好きな話なんですけど、岸本さんの中でね、僕の好きな話 で、
はいはいはい、
で最初もともと僕ら3人でやってたんですよ、
はい、
何やってて、
年越し3人だった
んですか、3人やってたんですよ、
そうなんですか、
で久しぶりに、まあ、僕がちょっと仲悪くなっちゃって喧嘩しちゃって、うん、で1人離れて行っちゃったんですよ、
あの事務所みたいなもんすよ、
離れて行っちゃって、うん、で2人でずっとやってるんですけど、その人が久しぶりにね令和になったからちょっと背中を押してもらったと、新し
い
年号になって、だからもう一回話できませんかって連絡来て、
うん、
あ、じゃあしようしようって3人で集まったんですよ、
うん、
で夜中ですよね、集まって奥さんも来て4人でご飯食べて、今何やってんのとかって仲良くやってて、
うん、
あ、お前こんなことやってんやとか、僕ら頑張ってんだよみたいな話してて、あの時はなんかごめんねみたいな話をわーってしてたんですよ、
うん、
ほんなら帰りに、うん、そいつはまあ別の方に行くから、
うん、
で僕らは同じ方だったんですよ、
うん、
で、いや今日嬉しいですねって木本さんに言ったら、
うん、
え、何がって言って、いやいや、会えてね久しぶりに楽しかったやん、また会いたいですねって言ったら、うん、いや俺は今いいかないやいやいやいやいや、いや仲良くやってたじゃん、どうしたんだこと言うのって言ったら、いや俺はあいつに別に最初から興味ねえし、
いや言って
たじゃん、いやもうじゃあ会うか、じゃあ
言ったけど、
いやいや言ったんじゃん、
いやでもそれは、
うん、
その
超怖いわ、
あれいつも通りなのよ、
あ、
その別に特別にしたわけじゃなくて、うん、その、
はいはいはい、
興味がどうこうとかじゃなくて、うん、俺はずっとそのスタンスでずっと3人でやってる時も付き合ってるつもりだった、
うんうん、よく来てたな、じゃ
あ
興味ねえのに、
なるほど、
だから、うん、
じゃあ いつも通りだった
んですね、逆に言うと一番変えてないの、その特別扱いしてない、
はいはい、
僕ら浮き沈みがあったから、ね、
こいつはその、うん、ね、自分が今までいろいろあって、やっとこうね雪解けしたみたいなのがあって、うん、テンション上がりまくってたのよ、やっと来たみたいな、
え、俺が悪い
で、
そうでしょ、
いや嬉しいっていう気持ちで、なんかすごい、
うん、その仲良くやってたでしょ、
ないんだ一回も、多分二人で遊んだことって
一回も、
あ、じゃあ距離感、じゃあ昨日だから別れたまんま、
いや、そうそう、
逆に
言うと俺だからな、俺はむしろ何にもないのよ、その嫌な気持ちが、
好きでもないし嫌いでもなかった、
いや、
じゃあいつも通りの対応だったっていう、
俺基本全員そういうスタンスで付き合うから、そんなにあんまりないのよそういうの、
そうな
の。だからこいつからするとその温度差がえぐいから、そうそう、自分はこんなに久々に会えてこんなに嬉しいことは他にあるのみたいなこと言うから、
ちょっと太ってたんですよ。3年4年ぶりぐらいか、4年ぶりだったらちょっと太ってて、それも嬉しかったんですよ。ちょっと変わってて、
嬉しいんだよ。
ちょっと変わっててね、ヒゲも生えててなんか、
そうそう、まあ見た目はね
結構変わりましたね。太ってヒゲ生やしたらだいぶ変わりましたね。
4、5年ぶりとか、
そうそう、4年ぶりで、まあ、今までやってたのは作家の仕事やってたんですけど、それやめて、まあ別の仕事ついて頑張ってるって言って、それも聞いて嬉しくって、
うん、
なんかテンション低いなと思って、岸本さんずっと、うん、出た刺身をずっと食らってるだけで何やろこの人と思って後で聞いたら、うん、俺全然興味ねえからとかって言い出して、
あと俺の食えない刺身頼んでるのにちょっとイラッときてた。
それもその友達あんま関係ないし、もらい事故です。
そうそうそう、うん、ずっとイラッ、だから似てんすよ2人は。
いやいや似てないと思うよ、
多分。
いやいや、僕そこは違う、そこは僕林さんみたいな、多分なっていうところ
。イカれてるもんな。
イカれてないよ、
イカれてるよ。
一番なんかちゃんとフラットにやってるんだよ。
でも楽し
いだ
ろ。
どうだろう、それフラットでいいのかな。フラットって言葉で片付けられないような気がするんだよな、なんか俺。
ずっと言うと、まあじゃあ仲良くなかったとしても、知人
だったわけ。いや、仲良くないとも思ってないから、そんな。
普通でしょ、だから。
普通に、もうむしろちょい仲いいぐらいの感じで。
でしょ、その人と久しぶりに会ったら嬉しくない？
いや、まあまあまあ、それなりには。
うん、でも、別に会わないでしょ。
でも、その前会ってた時の嬉しさと一緒。うんうんうん、
あ、前会った時
と4年前と一緒の嬉しさだから、
もう会わないの？
態度は変わらないじゃん。
もう会わないでしょ。
いや、でも、もう4年後でも全然いいし。俺はね。いや、でもあっちから来る分には全然、うん、何、うん、何も断る理由もないし。
怖いわ。
よくでもこれ最初3人組できましたね、これ。
あ、そうそうそうそう。
いやいや、むしろ俺がバランス取ってたと思うんだけどな。あ、ね、うん、この、俺以外がちょっと年下で、
うん、あ、
そうそう、なんか
僕同い年だった、
そう、同い年で、むしろこっちが仲良くてキャッキャやってる感じだった、
うん、あ、じゃあネプチューンの今日、まあ、名倉さんみたいに、
そうそうそうそう、
ちょっと実は
浮いてるとは言わないけど、ちょっと
あれだったんですね、
ちょっと そこをたしなめるみたいな感じのイメージだったんだけど、うん、そこがね勝手にわちゃわちゃやっちゃって
る。怖くないですか、なんか。
まあ確かに、でもちょっとね、
待ってよ、
もうなんか
一番、ね、
時間の概念が実はない人なのかなと思う。
あ、時間の概念、
不思議なんですか。
いや、でもあなた確かに時間の概念ないかも。
ああ、
年が全く興味ない。
ああ、でも、あ、多分確かにそういうのありますよね。
年齢と誕生日1ミリも興味ないから、人の、自分も
全然人に興味ないし。
そこはそこ一緒ですね。
だからそこはなんか清さんの仲良くずっと慣れ入れてるのは、うんうん、そこが僕の強みですよね。だから、
あ、
俺はまだ魅力があるんだって思って、飽きられてないから。
いや、よかったって思う。俺そんなにひどいかな、うん、そんな、
いや、興味マジでねえじゃん人に。
ああ、そうかな、うん、
ないよ。
不思議なこと言うね、本当に。
まあでも僕もあんまり人に興味がないというかね、あれ
です。こっち都会っ子じゃん、
ああ、まあまあ、そうかそうかそうか、
やっぱりそういう、ね、
そうかそうかも変だけど、
人あれですよね。だって東京の人ってみんなやっぱ人信じるなって育てられるでしょ、うん、そもそもが、
多分だからあれなんですよね。まあ僕もそ、まあ、言うほど、まあ、都会ではないですけど、はいはい、鍵は絶対閉めますよね。
鍵なんか閉めない
ですよね、やっぱり、
うん、田舎は閉めない。
いや、だから、うん、そこがもう育ってきた環境の違いなんだって、う
ん、スマップじゃん。
そうそうそう、スマップっていうかセロリ。
あ、そうかそうか、セロリか、
うん、まあ、そうそういうことでも、うん、本当に、だから俺結構シンパシー感じる時あるの、本当に。
あ、2人がね。
で、サイコパスって呼ばれてるじゃん。
うん、
めっちゃ失礼なこと言って
る。いや、呼ばれてるじゃん。
呼ばれてるのは事実だ
もんね。呼ばれてること多いでしょ、
あなたも。
多いでしょ、俺もまあよく言われてたんですよ、うん、その誤解はもう多分解けてると思ってるんですけど、僕は。でもなんかだから言ってることとか、うん、結構別に間違ってねえなって思うけど、うん、周りからするとあいつちょっとやっぱ、うん、なんか血通ってねえんじゃねえかとかなるんですよ。
そうか、都会っ子だからそう見えてるだけなのかな、うん、あんまり。そうか、まあ確かに、まあ事務所内は確かにそうなんですよね。新東京生まれって人
いないもんね。
いないんですよ。
でこの前さ、自転車こけてさ、膝すりむいてたけどさ、鋼鉄の何かが見えてたじゃん。血じゃなくて、鋼鉄の何かが見えてたから、
すりむいてねえし、
あれマシンなんかなって思う時あるから。
そこだけね。そこだけ、膝だけ鋼鉄にしてるから。たまたま
ね、え、それは本当なんですか。
本当だけ。
それ本当なんですか、それ。いや、びっくりした。新宿生まれはみんな、
なんか鋼鉄なのかな、膝がね。
足がみんな、機械一掛けの人なのかなみたいな。
なんかね、小さい頃にね、そうそうそう、学校で埋められてくっていうね、あったもんね。
いや、怖い怖い。 まあ、そんなどうでもいいって
話。なんだよ、この話。俺、何の話してんの？そう
っ
すね。
あの、すごい人間らしいところがあるんだよ、
ね、ああ、どこだよ、だから。
あのね、2回目で話した、
俺はないと思ってるよ。
ボーカロイドを聴いてるっていう話があったじゃない。
うん。
うん。その、要は、年代がおかしくなっちゃうから、令和っていう、のに要は自分身を置きたいから要はずっとボーカロイド聴いてるっていう現代に置きたいから、ね、
あのバランスを取りたいみたいな、
ね、
うん、というのと別の理由も実はあったりするんですよ。作業をしてる時にボーカロイドを聴いてるという理由。
どういうこと？
あ、そうなんですよ。ずっとこの赤い本とか書いてる時もずっと僕ボーカロイド家に流してるんですよ、
うん、
で なんでかっていうとあれなんですね。すごくやっぱり昭和の怪奇事件とか追ってると暗くなってくるんですよ、自分のテンションというか、その、
うん、
あの言ってしまうと人間の負の部分とかたくさん、
そうだね、そうだね、
僕今背負い込んでるんで、
うんうん、
あのこの負を背負い込んでるのって僕は辛いんですよ、結構実を言うと、うん、あの、うん、結構意外に思われるかもしれないですけど、
意外、う
ん、
意外、
あの
本当に好きだと思ってた。
いや、そうなんですよね、
好き、その負の負の要素が人間の負が知りたい人だと思ってた。
いや、実はダメなんですよ、実を言うと、
う
ん、
そう、
あの本当にだからあの殺人事件とか調べると本当に気めいっちゃうし、うん、今ありがたいこと連載もらってて、
うん、
まあ、一つはその昭和の怪奇事件なんで、まあ、珍事件とかでもいいんですよ、
う
ん、先ほど見た、まあ、
母が
今住んだみたいな、あれでもいいんですけど、
ちょっと軽く笑えるじゃないけどみたいなのは多いよね。
でももう一つの方は本当にあの殺人事件を扱ってくださいっていう依頼だったので、うん、毎週それ調べたりとかしてるんですよね。もうそうなってくるとだいぶきついなっていう、
メンタル的に、
メンタル的にやっぱり暗くなっちゃうんですよ。
でボーカロイドで、
うん、そうですね、
ごまかすというか、
あ、そうですね。だから、まあ、ボーカロイドなんで選んでるかっていうと、うん、これあのやっぱ人間の声じゃないから、あの、
まあ、そうか、機械のね、
そうなんですよ、うん、だから時々僕そのいや人間の負の部分とかを背負い込んじゃってるんで人間の声を聞きたくなくなる時ってあるんですよ、うん、
ほうほうほう、あるかなそんなこと。
いや僕ね、
人間の声を聞きたくなくなるとき、
で、うん、あの週刊〇〇みたいな要はライターの人がいてね、
うん、
その人が本当に、まあ、昭和じゃない平成のマジの、この前起きたような、まあ、
事件
持ってる人がいて、うん、その人がクラシックとかさ、それこそボーカロイドとか聞き始めたんですよ。ずっとロック好きだったのに、
うんうん、
でそれの理由っていうのがやっぱり気がめいっちゃって、
うん、
人の声聞くとさ、例えばロックとか聞くとそのロックンローラーでも、うん、人の声だからね、
うんうん、
あのこの人がもし怒ったりすると人殺したりするのかなと思っちゃうと、
あ、そうそうそう、でもそれは本当思うんですよ俺、
聞けないんですって人の声が、この人も人殺すんじゃって思うと、
あ、
気がめいっちゃう
んですって。あの人の声ってめちゃめちゃ情報量が多いんですよ。
確かにね、
あのなんかその岸本さんのやっぱり声を聞いても、岸本さん何年ぐらいの生まれだから、うん、じゃあこの辺りにまた事件があったんじゃないかみたいなことまで僕気にしちゃうことがあるんで、
神
経
質で
ね、あのそういうのが一気になんか頭の中が情報バーって出ちゃう時があるんで、うん、そういう時はもう本当に人間の声シャットダウンしないとおかしくなっちゃう時があるんですよ、う
ん、何それ、気を使いすぎてるみたいなことに
も、うん、ちょっとなんか多分人間の声がもうなんか当てられて毒素みたいになっちゃってんのかもしれない。なんか
やっぱ人、
うん、気になっちゃって、
そうなんですよ、人間って怖いなと思いながちになっちゃうというか、いや別にそうでもないんですよ、別に僕
人間って怖いものって思っちゃうメンタルになるって
ことね。そうなんですよ、
書いてるとね、
だから そこでやっぱり人間の声を聞きたくないから結構ボーカロイドに逃げるみたいなことは多いんですよ、
ボーカロイドはまあ人を傷つけないからね。
いや、もう分かんないけどね、それ
今の話よ、現代の話よ、
そうなんですよ、ね、
はあ、
人らしいところも実はちゃんと持ち合わせてるんですよ。
人らしいのかは分かんないけど特殊例すぎて、
まあ、まあその話がね、
他の人はやってないから、ね、
だから僕結構そのね、散々言ってるバーチャル YouTuber になりたいのはそこなんですよ、やっぱり人間じゃなくなりたいんですよね、そうそう、多分最終的にはなんか人間がやっぱ好きじゃない部分もあるのかもしれないけども、
最終的には人間じゃなくなりたい、
俺が書いてるものって人間が書いてると思われたくないのかもしれないです、はい
は
い、
妖怪人間と逆のことを言ってるんですね、
鉄王です
よね、そういうことだよね、へえ、まあ、なるほどね、
そういうことなんですよ。
じゃあちょっと人間がやっぱり嫌なものっていう、
うん、
なんていうか、うん、汚いものみたいに思うみたいなことがある。
いや、いや、でも本当はそうじゃないんだけど、やっぱこれやってると、うん、こういう事件扱ってるとなっちゃうんですよね。どうしても、
そういうのになんか当てられてるっていうのが、その人間らしく思いません？
う
ん、なん
か思う思う思う。
でずっとさ、何も感じずに書いてんだって思っちゃってたけどさ、
うん、俺めっちゃ乗って書いてんだと思った。
そうそうそうそう、
あのロックとか聞いて、
うんうんうん、でそういうの聞くとなんかすごい人らしさが見えてさ、
うん、
すごいなんか好感が持てんのよね。
なるほどね。
うん、
なったことはないね、それに
僕もないっす。
あ、ないですか。
それはでもかけてないからでしょ。
まあそうだ、
追っかけてる時もあるけどさ、
まあでも多少あるけどね、でももう一時じゃん
本当に、
うん、そ
長年追っかけてないからさ、
今ちょっと連載とかいくつかあるので、うん、ちょっとエンドレスゲームになってるところがあるんですよね。
毎週やってない、
そうそうそう、
だからなんてだって言われてもさ3ヶ月調べてくださいぐらいじゃん、
まああってもね、
そうあってもね、うん、それをずっとやっぱりっていうのはきついですよ、
なるほどね、
そういうところは
むしろもっと知りたいとか思っちゃうかもな、
でもそれはあると思うけれども、
格として
要は人間の声聞きたくないっていうだけの話だから今は、
そうそう、なんか
BGM としてね、
結構そうなんですよね、なんかやっぱ人間の声って、やっぱいろいろ考えることあるよなってことになっちゃったりとかで、
そうそう、影響があるんだね、
そういうのを聞くとなんかいいなって思っちゃう点数
が上がるこの中でいいなって思うかな、でもちょっと興味深い情報ではあるね、
そういうなんかなんていうんだ、優しい心も混在しながらも、なんかダークな部
分で
しょ、そうそう、だから、バットマンなんですよ
俺ああそういうことか、
バットマンなわけですよ、
ジョーカーじゃないの、
いやジョーカーっていうよりはバットマン、バットマンだって悪役、悪にはさ、ひどいぐらい叩き出すでしょ、でもめっちゃ優しいじゃないですか、本当に助けよう、ジョーカーも最後まで助けようとしたしさ、バットマンなんですよ僕からすると、
へえ、
邪悪な部分もあるし、ダーク、だからダークナイトかな、どっちかっていうと、バットマンというよりはね、
ゴッサムシティ、
そうそうそうそう、その感じがすごいする。
そう、これバットマン
ですって。
そう、これバットマンだけど、これ、
ダークナイト。
中澤武史さんじゃ伝わんないけど、まあ、そうなると俺ね、三田村邦彦みたいなことになっちゃうみたいな。
どういうこ
と？あの、ゴジラ VS ビオランテを見ていただければ。
知らねえわ。
あ、見たけどな。
そうっすか、ええ。
なるほど。
面白いな。
いや、でも、そっか。俺もだから、ホズミさんの印象はやっぱちょっと変わるね、
そうで
しょ、今日来て話してる感じだった、意外と人間だったっていう、
そうそう、全然あなたよりも、
いやいや、俺やってないから、そもそもその病気殺人追っかけてないから
あなた主役じゃないからね、抑えて最高、
いや抑えるも何も、お前が仕立て上げようとしてるだけじゃん、
パスして
最高、全然別にそんなつもりない、
パスして最高、この中で一番人がいいのってホズミさんだと思ってるもん、
そこまではちょっとそれは分かんないけど、
なんかちゃんと世話するしさ、見るしさ、
あのそうそう、俺だからその聞きたかったのは、
はい
はい、あの早瀬の情報だけどね、その、最近入ったそのタトゥーカンパニーの新人たちと何してるんですか、
会談会やってるんですよ一応、はい、
そのメンバーで
うん、まあそのまあそのよろずやちえちゃんっていう方がまあ女性の会談者新しく入って、まああともう一人妖怪芸人秋高さんっていうまあお笑い芸人の方と、あと松代大本営さんっていうまあよくわかんない大人が、まあよくわかんない大人しか表現ができないんですよ、あの方はね、オカルト漫談家らしいんですけど、
名前がもうよくわかんない大人、
あれは実際長野のそのね、あの場所なんですけど、戦時中のね、
まあ NG っぽい、
まあ貴重感出せないんですよねあれね、本当は、まあ、それがなんか集まって、まあ、そのなんか一応同期なんですよね、あの3人が
大体同じ時期に入ったんで、
そうそうそう、まあ、そこでまあでも3人まあ集まって、まあ新人だし、まあ、そのユニットじゃないけど何かそのライブやりたいっていうことを確か社長に相談したと思うんですよ、確か、でその時にまあ一応その場所、まあ、その六本木のキュービさんっていうね、あのトシボーイさんも一回ライブやられたことあったと思うんですけど、
最後の1回になるっていう
ラストギ
ガ噂の、
そうそう、
そこでまあ会談のイベントを、まあ、毎月やろうじゃないかってことになって、
そういうことなんですね。
でも、ホズミさん関係ないじゃないですか、そこ。
まあでも僕もでも言ってしまうと、まあ、あの、僕実は、あの、事務所に入ったの、10年ぐらい前には一応その、ね、入ってはいるんですけども、ライター契約としては僕すごい遅いんですよ、言ってしまうと。
まあ、表に出るってなると、ちょっと、
そうそうそう、演者としては僕すごい遅いんですよ。
ってことは同期。
じゃあそういう感覚でいる
んだ。同期なんですよね。だからそこで言うと、一応だから事務所内では長いんだけども、演者としては浅いので、みたいな。
じゃあ別に同期と付き合ってるって感覚なんですね。
まあどちらかというと、そんな感じ。
バランス誰が上なんですか？
まあ、秋高さんかな、でもやっぱり。
秋高さんなんですね。まあ、その芸歴もあるしね。
まあ、芸歴もあるし、まあね。
イベントもこなしてるし、たくさん。
そうですね。僕より一つ二つぐらい上なので。
やっぱあれですか、じゃあみんなで飯行ったりとかもするわけですか？
あんまあ、そうですね。打ち合わせの時は必ず飲んだりとか、みたいなことは一応あったりとか。
その時も秋高さんが。
まあ、秋高さんが基本的には、そのイニエチブではないけど、秋高さんが、まあ、 決めたお店とか。
そうそうそうそう、つまんねえ回だな。
やっぱりそこでは、あの、早瀬の悪口は。
言うなよ。
いやいや、それはないです。それはないですけど。
ないんですか。
いや、でもまあ。
全部風船割っていくぞ。
したら。なんだろうな、まあ、あんまりこれは、いや、あれなんですけども、はいはい、僕自身がやっぱオカルト好きじゃん、もともとはないんで。
そうだよ、3人は好きだけど
ね。そうなんですよね。だから、オカルトの話とかになってくると、ちょっと僕実はちょっときつい時もあるんですけど。
階段とか興味あります？
あ、ないっす。
ですよね。
ないっす。
ナイス
って、ナイスだっていう、
それで言うと僕らもないですよね、あんまりね。
僕らもって、まあ、僕はそうです、ずっと言ってるけど、
もうないんで、そんなにね。
そうですね。ただまあ一応階段階にしては比較的自由な空気というか、まあだって、ね、オカルト漫談家の人はだってもう、わけが分かんない話ばっかりしますから、
その、まあ同期として付き合ってるのはいいとしても、
うん、
あのやっぱ興味ない話題が好きな人たちといるってことが多くなるから、
うん、
単純にそれってきつくねえかなって思ってたんですよ、うん、俺。
あんま慣れっこですよ、もう慣れた、うん、
まあ、じゃあ
慣
れた。入った時から興味ないことだから、そもそも論。そう、オカルトに。
いや、だから、すごいなって思ってその、うん、
そうですね、まあ、まあ、そこでは。
でも、自主的に言ってるじゃん。
うん、
今さ、まあ、飯行ったりとか。
好きなことがさ、できてるとか、好きな話ができてる人がこの世の中に何人いるか。
まあまあ、そういうことですね、まあ、
結構。漠然とした。
だそうなんですよ。だから、僕、だからそこでやっぱり、第一回の時話して、やっぱサラリーマンになりたかったのはそこなんですよね、すごい。あの、ある程度僕多分、多分できる人間なのかもしれないんですよね。うん、そうね。
あ、まあ、まあ、
ううね、それやれって言われたら やれる
っていうか、
やれちゃうというか。
それは嫌だ、俺はこれやるんだっていうことではない
ですね。それは僕言えないんですよね、どうしても、ね。なんか、やれって言われたら、あ、やりますって言っちゃうタイプというか。
めちゃくちゃいろんなことやりそうだけど、違うんですね。
あ、そう
だ
ね、
ちゃんとやるんだな。
なんか、だからやっぱり見えないんだな、なんか。なんだろうね。こんだけ3本にわたって聞いてきたけど、うん、
ね、結局さ、
わかんねえもん。
何も入ってないぬか底よ。何も入ってない、
最近。あら、そうなんだ。
入ってそうで。そうそう、
何もない。
いろいろボッコボコしてんだけど。
う
ん、
入ってるって言うけど。何も入ってない。わかんない。手突っ込んでも何もないから。え、どこへっていう。だからわかんない、ね、本当に。
いや、ほんとそう。なんかつかめないっすね。うん、
いや、実は僕人間じゃないんだ。
でもそれでまだしっくりくる。
マジか。
じゃあ、じゃあ別にってなる。
そうそう、だからかってなる。
なるほどねって。AI って言われても、全然、
あ、そうですね。じゃあ、バーチャル YouTuber って言ったら、ほんと良くなかったかもしれないです。現世に帰るみたいな話になっちゃいますよね、それでね。
ね、
実は全部バーチャルなんですよ。張本さんと同じなんですよ、みたいな。
いやいや、バーチャル、バーチャル、バーチャルの答えでいいのかな、それ。そう、ゴールがね。
そういうね、面白い人なんですよ、本当に。
でも、今回を通して、ちょっと興味持ってもらう。たんじゃないかなと思うわ。
そうですね、そうなっていただけたら本当ありがたい。
それこそでもね、あの、山ほどやってるじゃないですか、ポッドキャストとか。
あ、そうです
ね、だから、はい、人間性はそっちで知る方がいいかもね、
出てるから。僕らのところでよりはね、
マジでキレてるから、
うん、マジでキレてるから、
ね、大人が、いい大人2人がアホほどキレてるから、
ね、
リングインマやもんな。
なんでこんな喧嘩するの。
キレてるの。完全に 赤コーナーと青コーナーぐらい切れてるから。
そうそう、
うん、
よくね、これ友達なるなっていう、ね、状況でしたから、
う
ん、
それはそう。
まあね、あの、他もいろいろやってるし、
うん、あ、そうですね、ぜひなんか、まあ、興味があれば、うん、ぜひ聞いていただければと、はい、うん、
なんか告知とか、ね、
宣伝とかしておきます。
そうですね、まあ、宣伝としましては、まあ、あの、先ほど、まあ、いくつか ね、あの、まあ、即売会とかいくつか参加しているのもありますし、
9月の8日、
そうですね、はい、9月の8日に、まあ、その大阪の方で、はい、あの、文学フリマ大阪というのも参加してますし、はいはい、9月の、29、30はですね、東京の秋葉原の方で、まあ、あの、まあ、マニアフェスタというイベント
で、日月やるんですね、29、30、
うん、あ、ごめんなさい、28、29だ、
あ、28、29、
間違えました、28、29です
ね、土日ね、土日
です、
はい、通いやすいわ、
28、29に、まあ、マニアフェスタで、はい、あの、お会いできるという形ですね、はい、
そこに行けば、まあ、購入できるし、サインもいただけると。
そうですね、はい、
で、詳しい話もね、そこでこの話何なんですかって言ったら、もっと詳しい話とかね、
そうですね、はい、ただちょっと28日はね、ちょっと夜から別なイベントに僕参加することが決まってて、
ちょっと早い時間に、
あの、まあ、ちょっともしかして興味ある方は分かんないですけど、ポッドキャストフェスタっていうポッドキャストのお祭りが実はありまして、そこに実は、あの、まあ、3番組配信してる、まあ、よく分かんない人みたいなポジションで出ます。
そういうとことも絡むよね。
てか、なん、すごいっすね、イベントとかめちゃくちゃ行ってるね、いろいろ、
う
ん、
そう、
即売会もしかり、
まあ、やっぱり 出るのが好きなんでしょうけどね、まあ、あと結構、結構首挟みがちというか、なんか呼ばれたら比較的どこでも行っちゃうかなっていうような、
フットワークは軽いっすね。
軽い軽い、
うん、
まあ他県行くよりは楽でしょ、そら。
まあそうだね。
まあ都内だったら全然どこでも行くかなっていう。う
ん、
そう
すごい偉いわ、本当に。
なんかあれもやってるもんね。バーの店員みたいなのもやってるよね。そうそうそう。
あの、一日店長みたいなのも時々やるんですよ。
あれですよね。昭和のなんか献立みたいなの。
あ、そうです。今ちょっと個人的な趣味で、うん、あの、明治時代とか大正時代の、うん、あの、失われたレシピを再現することやってるんですよ。
なんかそういうなんかドラマあったぞ。
ラストレシピね。
あ、そうそうそうそう。昔だからその料理本とかって国会図書館行ったら意外とあるんですよね。うん、その
昔のね。
昔ので、昔の文字で書いてあるんでよく読めないんですけど、うん、読んでると、うん、あの、これ今の料理のレシピ本に伝わってないなみたいな料理があるんですよ。あえてそれを今再現するみたいなこと。
再現できます？
できます、できますね。あの、今ある材料でも全然当時の味は再現できるんですけど、ただ一つ問題があって、はいはい、なんでレシピ本から消えたかっていうことを考えると、美味しくなっちゃ
う。まずいだろうからね。
そうなんですよ。うん、
興味はあるわ、でも。
あの、でも番組の企画でできそうだね。
そうそうそうそう、うん、
面白そう、うん、
まあ結果まずいって
なるんだろうけど、いや結果美味しくない、まあ美味しくないっていうのは語弊があるんですけど、
復活させていいじゃないにもなるかもしれないけど、番組やったらね。
そうっす、淡白なんですよね、とにかく昔の食べ物ってね、
まあ、栄養取るためっていうのもあるだろうね、うん、もうその味わうよ、
そうそう、調味料もないし、うん、特にない、ね、
ね、まあ、手に入らない時代、
醤油味噌くらいしかないですからね、だから本当にあの、まあこれは消えるの分かるなみたいなことを確認する作業みたいなね、
面白い、
まあこれもいつか
やってんだよマジで、
でもこれもいつかでもちょっとなんか本にできたらなと思ってるので、今写真も全部撮ってあるんですよ、再現したもの、
あ、でもやっぱいい企画出しますね、
知ってます、タピオカって明治時代からあるんですよ、
タピオカってタピオカ粉だよね。
タピオカ、そうだ、昔の明治時代のレシピだと、うん、タピオカが、あの、あゆみおじゃなくて、あの、
あ、
お、
あっちのおなんだ。
あれで書かれてるんですよ。でもタピオカって書かれてて、で、何を、今みたいにそのね、あの、ミルクティーじゃなくて、
う
ん、
何使うかとかね。
スープ。
スープ、
あの、塩っぱいスープ、塩辛いスープに入れるんですよ。
要は、あの、お麩とか、あの、具材の一つだ
った。あ、そうそうそう、タピオカって。
へぇ、
あの、デザートには使ってないんですよ。
面白い。
タピオカね。
うん。
はあ。
あの当時が実は明治時代がタピオカって言葉は日本に一度あるんです。
あるんだ。
ちょっと食べてみたいな。でもなんか
当時のタピオカ。
うん。スープなんか入ってるタピオカ。
まあなんかうん近いのはあるんだけどね。
最近ちょっと ね、あのウェブとかで確か再現した人がいたと思うんですけど、ただスープは多分やってないと思うんで、まあ今度僕やろうかなと思って
ます。なんか、面白そう。まだなんかそういうのもツイッターでね。
買ってるな。
なんと調べればツイッター、その名前でいい。
ああ、僕の、はい、穂積秋之の名前で、はい、出てきますので、
ぜひぜひ、じゃあ、
そうですね、
フォローをね。
僕らのツイッターでだから名前は出ると思うので、それで検索すればいいんだ。
まあ、本当に普段はね、あの、あんまり明治時代とかそのね、昭和の事件があんまり話したけど、うん、ガルパンの話しかしてないんですけどね、実を言うと。
ガルパンの話しかしてない。
いや、だからあれなんで、先ほど、
しかしてないの。
ほぼしてないですよ、でも最近。うん、あ、まあ、ツイッターは僕自由な空間だと結構思ってるので、うん、あの、やっぱりだからあれなんですよ、昭和の事件とかずっとやってると、やっぱりその話をしなきゃいけなくなっちゃうかなみたいなことがあるんで、それは辛いなと思ってて。
う
ん、
まあ、仕事は仕事、
ね。まあ、そうですね。はい、
趣味みたいな、
まあ、もちろんあの仕事の情報とかもそこでバンバン流してるので、うん、
平和をつなぎ止めているのがボーカロイドとガルパンなんです
ね。いや、そうなんですね。いや、他にもい
ろいろ分からなくはないよ、う
ん、
その、
ね、あ、でも今度僕米津玄師さんの僕ライブも行きます。いや、でもこの前行ってきたんですけど、
好きなんですね、そういうの。
いや、米津玄師大好きなんですよ、僕。
最近レモン覚えました。
あ、本当ですか、もうカラオケ僕この前絶唱してきましたけど、うん、
僕も最近レモン覚えました。
あ、じゃあレモン今度一緒に歌いに行きますか。
最近覚えました、僕も。テレビ千鳥。
テレビ千鳥と
か。あ、テレビ千鳥でね。
テレビ千鳥大好きな、それで思いましたよ。僕らもツイッターやってる、都市ボーイズでね、されていただければ。
そうでしょうね。
いや、だって、穂積さん目当てで聞いてる人もいるから。
ああ、そんな人いたらありがたいですね。
いるでしょ、
これ
はね。
まあ、ポッドキャスト界ではね、結構、ブイブイやってるんで。そう
そう。ブイブイやってるのかな。
ポッドキャスヤリマンですから。
確かに。
ヤリマンじゃないよ。ヤリマンじゃないですよ。そんな。
シリガルだから。呼ばれたらすぐどこでも行くから。
シリガルサイコパス野郎
だ。おいおいおい。
めっちゃ声でねえか。この前の女じゃねえか。
誰だ。
やめとけ、やめとけ。
はいはいはい、はい、
ということでね、
はいはい、
いやでもすげえ面白いっす、
面白かったっ
す。ああ、ぜひ、
全然なんか告知とかない時でもまた
来て
も
らえたら、うん、ぜひまた呼んでいただければ。
比べるとかじゃないけど、はい、全然落語会の面白かった。
お前の好みだろそれは。
ね、
うん、でもその落語会を小住さん聞いて、うん、
聞いて楽しんでもらってたから面白かったです。落語会
そっちはそれで
小坂太一さんですよね。
あ、覚え
ちゃんと覚えてますね、
う
ん、
そうそう
そう、響くんだな、ね、
ここで落語やってたんですよね。
ここで、
まあ、死神やって
たんですよ。ここで
やりこのスマホに向かってやってました。死神吹き込んでました。
いやすごいですね。あんなにでも大音量の死神聞いたの久々かもしれないですよ。
あ、確かにね、
確かにね、
あんまり
そうだわ、
そこにいる臨場感がすごい伝わってきましたし、
わかるわかる、それは、
よかった。
じゃあね、まあ大泉さん活動めちゃくちゃいろいろやってるんで、は
い、
なんかしら興味湧いた方は本当に何かしら追っかけてもらえると、
本は、
そうだね、まず本の方がいいかもね、
う
ん、本はマジで面白い、
ぜひぜひ、
これは全然普通に勧められる、
うん、本当にね、
ちょくちょく勧められないやつ勧めてくれたのあるけど、
大豆な、
これは勧められる、
うん、大豆の YouTube だろ、
大豆の YouTube じゃないよ。大豆の YouTube はもう知らないよ。
大豆の Twitter さ、うん、ゲームのことしかつぶやいてない
から、そうそうそう、
そうそうそう、
アニメの女のやつしかつぶやかないから、まあね、それはそれでいいとして、うん、ということで、どうしようかな、なんかある、
ない、
俺らはいいよね、もう別に、
うん、僕らは全然、
あ、そうですか、はい、ええ、いいですか、僕の宣伝だけ
で、全然いいですか、
ええ、これは今回も穂積会なので、
うん、ありがとうございます、
好きにね、やっていただいて、
はい、
大丈夫ですか、もう言い残したことないですか、
あ、もう今世にもう、悔いはないですね、
まだ始まったばっかりですけど、
ええ、そうですね、ええ、まだほら、いろいろ時代でこの人区切ってるから、
うん、あ、そうかそうか、ええ、狂ってんだ、
もう都市ミナティにもう人気番組出れただけで僕は幸せですよ、
いやいやいや、
これは、ええ、前々から出たかったので、
あ、本当
です
ね、
だったらね、もうちょっと早瀬にもっと普通に言っていただいて、ね、いつでもあれだったんですけど、
じゃあ巻いてたら全然いつでも来てください、
ね、あ、ぜひ、
ということで、じゃあ終わりましょうか、
はい、
はい、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。